はい、こんばんは、こんにちは、おやすみなさい、おはようございます。元気ですか？やっぱね、考えなしにやってはダメだね、うん、横山健です。ピザオブデスレディオ第3回目始まりました。わー、横山健がパーソナリティを務めるピザオブデスレディオ、これね YouTube で月1ぐらいっていう謎のタームでラジオ番組をやってますってことでね、今日もいろいろ話していきたいんだけども、まず近況ね、僕の近況、仕事いっぱいしてるよ俺、発表になったんだけども、またピザオブデスのレーベル直販シリーズ、ピザオブデスより全9バンドによる一発撮り無観客ライブ音源っていうのをリリースし始めて、このタイトルが Because It's 2020、 なぜなら2020だからだよっていうタイトルをつけたの。そう、やっぱコロナでバンドがライブできない、できるとしてもこうフルの状態ではできない、だったらやるべきかやらないべきか、全バンドが揺れてる中で、じゃあピザオブデスはレーベルとして何ができるんだろう、そんなことを真面目に考えて、それでライブ版当然無観客になってしまうけども、だからそこでどれだけこうなんていうのかな、俺はバンドとしても県横山で音源を作った、つまりライブをやったんだけども、普通のライブをやるわけにもいかない、かといってなんか割り切ってしっかり演奏するライブをするのも、そんなん一回レコーディングしてんだからそっち聞いてくれってことになるよね。だ、意味がない。だったらどうするかっつったら、やっぱりこの無観客で、しかもでもライブハウスを使ってっていうシチュエーションをしっかり打ち出して、この2020ならではの風景を音に収めたいと思ったの、それをみんなでピザオブデスのみんなで考えて、だからこうピザオブデスの資料にね書いてあるんだけどね、こういう作品をリリースすることによって1年後10年後100年後に、当時はこんな空気感だったよね、あの時ってこんな感じだったんだって、未来の人々が思いを巡らせる時代の証明になっていってほしい、でバンドごとによってやり方全然違うんだけども、9バンド9作品出るわけだから、それぞれのバンドの2020っていうことなんだけれども、やっぱりどこかが欠けてる作品になると思うの。県バンドの場合はお客さんがいてくれて、その場で俺思いつきでステージからいろんなことをするんだけども、それが県バンドにとってのライブだと思うから、当然お客さんがいないと欠けてるよね。でお客さんがいないと成立しない曲っていうのが自分の中にいっぱいあって、僕はねよくマイクを投げたりしてお客さんに歌ってもらったりとか、むちゃくちゃなことをするんだけれども、でそれは自分で考えるとね、鍵バンドの様式美になりつつあるなって思ったこともあったの。なんだけども違う、これは俺の中ではもうお客さんと一緒にやらないと曲になんないんだってことに俺は気がついて、そういう曲はちょっと鍵バンドのはカットしました、ライブ版だけれども、でもできる限りこの状況を伝えるために、後世に残すためにも鍵バンドの4人で精一杯ライブを音源にしてみた。で現状をサスペンデッドフォース、ドラッドナッツで、ミーニング、あとカントリーヤードまでが発表されてるはずです。これね収録なんで、で来年の1月に残りの5バンドが発表になる。でそれぞれ発売日にどのバンドの音源を出すかっていうのが告知されるシステム、またこれも賭けだと思うんだけどね、ピザオブデスさんっていうのはつくづく冒険するよね、俺だったらそんなことしないな。まあこれはね、俺はミュージシャンでもある、ピザオブデスの社長だけどミュージシャンでもあるわけだから、当然こういろんな気持ちが入り乱れるけど、ピザオブデスはこれがすごく刺激的で面白いんじゃないかと、そう判断したわけで、なのでこういうなかなか面白い発売日にバンドが告知されるシステム、しかもピザオブデスのレーベル通販、つまりこうピザオブデスのサイトでの通販のみ、僕のミニアルバムのボアードイエーミートゥーと一緒です、ピザオブデスのサイトからのみ現状を変えるということです、で本当にこれ 売れ枚数じゃないよねこれってね。なんか今の空気をどう残すかってこと、これは多分我々ね、物を作る側としてこういったことは失敗成功っていうのはきっと歴史が判断してくれることだと思うんだけれども、作り手としてはこの企画自体にすごくすごくディグしてます。いきなり軽いの超ディグしてっからこれ、すごいなんていうかな、素晴らしいことっていうとちょっとあれなんだよな、なんていうかな、すごくきっと誰かにとって意味のあることなんじゃないかなっていうふうに思っています。あと他に仕事したって言えば、俺インスタに上げたんだけれども、ケイン横山なんと7枚目のレコーディング中です。で、撮りは全部終わりました。まあこれからもまだ大変なんだけどね、レコーディングが終わったらミックスというものがあって、でその後にマスターリングという作業があって、ミックスっていうのはまあ各楽器の音量とかエフェクトとかを調整することで、マスタリングっていうのは今度は簡単に言うとステレオとかカーステとかのなんかイコライジングみたいなもん、そうじゃないんだけどそれがイメージとしては近いかな、このハイをもっと欲しいとかベースがもっとズンズンしてほしいとか、そんなようなことに近い作業がマスタリングといって、それもすごい専門的な作業なんだけれども、で、まあ、曲順決めて曲間の秒数とか決めたり、あとジャケットも作んなきゃいけないな、いろいろ大変なことはまだ続くけれども、レコーディング自体は終わったということで、いつ頃出るのかな、まだそれも決まってないんだよな、本当は決まってんだけど言わないそう、何曲撮ったかも、もういつ発売するかも、どういう作品になったかも言わないこんなこと言って誰が喜ぶんだろうなそう、そんな感じで本当に11月12月、仕事っていうかね、なんかよく動いてんなって感じ。それでは次のコーナー、西海岸カルチャートークーね、これも適当につらつらと話していきたいと思うんだけども、このピザオブデスレディオ、さまざまなカルチャーを、僕横山健独自の観点から紹介するカルチャーコーナーをお送りしています。で、今回は西海岸パンクです。まあね、初回がディッキーズの話して、前回はタトゥーの話をしました、入れ墨の話で、この流れすごくいいと思う。西海岸パンクをテーマに今回はお送りします。そもそも西海岸パンクってのは何かっつうと、あとファットマイクって何者かっていうところから、まあ、じゃあまず話していきたい。僕の信頼するミキサー坂彦に資料を作ってもらいました。西海岸パンク、ディセンデンツ、デッドケネディーズ、ブラックフラッグなど、これ全部バンド名です。1970年代後半にカリフォルニアなど西海岸側で誕生したバンドが鳴らすパンクサウンドの総称で、もともとはね、彼らはねハードコアバンドと呼ばれてたんだけど、暴力性を強調した呼び方っていう認識なのかな。そう、そういう意味で単にハードコアって呼ばれることもあって、 US コア、 US コアって言ってたね俺たちは。で、そんな中でさっき出た、例えばディセンデンツ、デッドケネディーズ、ブラックフラグ、他にもいっぱいいるけど、そのディセンデンツっていうバンドがものすごくポップで、で彼らのサウンドに憧れるバンドがたくさん現れたように思う。あともう一つキーになるのはバッドレリジョンっていうバンドね。多分その2つ、まあ他にもポップなバンドっていたんだけれども、あとハードなバンドだけどもポップな曲もやるとか、でもそのポップなところに惹かれたバンドが彼らの後を追うようになるんだよね。で、そんな動きの中でパンクとサーファースケートボードなどがね、こう混ざり合って、ハードコアパンクのみならずポップパンクとかスケートパンクっていうね呼び方をされるようになって、それでいわゆる今の西海岸パンクに続いていくわけ。で、西海岸パンクっていうのは、まあ要するにバンドの本拠地がどこであるかっていうだけの話で、もうアメリカ全体でいうとポップパンクっていう風に言われてたり、でそれが90年代初頭にはもういくつかのバンドはメインストリームで成功するようになってって、でノエフェクス、 ファットレコーズのオーナーファットマイクのバンド。ノーエフェクスは83年結成なんだけども、94年にリリースしたアルバムがアメリカでなんと50万枚売り上げたの。パンクインドラブリックっていうアルバムが、もうこれは当時なんか俺たちが世界制覇したかのような感触になったかな。俺たちの時代が来たみたいな。うん、まあ、あのノーエフェクスとどうやってやったかっていうのはちょっとまた後に話すとして、で、あとオフスプリングね、オフスプリングの大ブレイクも一つの大きなトピックだったね。あのオフスプリングはエピタフレコードっていうノーエフェクス、これちょっと複雑なんだけれども、ファットレコードっていうのはノーエフェクスが作ったレーベル、ただノーエフェクスはエピタフレコードってところに所属したので、そのエピタフレコードっていうのをやったのはバッドレリジョンのメンバーなの。そうで、そのバッドレリジョンのブレッド社長っていうのがビジネスの才能があったんだろうね。あの MTV とか当時すごい流行ったから、そこにオフスプリングを食い込ませて、全世界でスマッシュってアルバムが、これもう読めない、1100万枚何この数字、1100万枚もの売り上げを記録し、でこの売り上げを残してオフスプリングはメジャーに行ってしまうんだけれども、まあ、つまりエピタフもファットレコーズもインディーズなのね。うん、そうで、まあ、あのこのこれとまたちょっと違った動きとして、グリーンデーとかランシドとかの動きもあって、ランシドはエピタフレコードだけど、グリーンデーはルックアウトっていうインディーのレーベルに所属してて、2枚アルバムを出して3枚目のドゥーキーでメジャーに移った途端にも大ブレイク。これ時期的にはオフスプリングのその1100万枚売ったのとほぼ変わらなくて、うん、でノエフェクスのパンクインドラブリックがアメリカで大きな売り上げを上げたあたりとも変わらない。これもう 1,2 年のあたりの出来事で、でもうすっかりアメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、日本、もうどこでも、世界中どこでも若者のサウンドとして定着して、で今でも進化し続けてメインストリームの音楽に影響を与え続けてる。うん、でまあその当時のとても小さいはずだったコミュニティはもう世界中にこんなのって広がって、もう一つのこうスタイルとしてもう定着した感があるかな。うん、でそんな中で、うん、ハイスタンダードもそんな中の一つで、今一生懸命やってるケイン横山もそんな中の一つであるということが一つ、初めて出たね一つさんそうで、じゃあファットレコーズ、ハイスタンダードが所属してて、アメリカで所属してて、でそもそもどうやって出会ったのか。ハイスタンダードが1991年に結成しました。でそれから何年かこうライブハウスでこういわゆるまあ下積みっていうと分かりやすいのかな、うん、やっぱもうライブばっか繰り返した時期があって、でファーストミニアルバムラストオブサニーデーっていうのを出したんだけども、それが94年で、でそれこそファットレコーズとかエピタフレコーズとかグリーンデーのルックアウトレコーズとかガッと日本に入ってきた時期で、うん、で俺たちが一番かっこいいと思ったのはやっぱファットレコーズだったの。なぜかそこに理由はなかったのね、うん、でファットレコーズやってるノーエフェクスのファットマイクに聞いてもらいたいと思って、うん、なんとか人づてでラストオブサニーデーを渡したの、うん、で感想というかね、それがね、曲はいいけど音がひどいって言われたね、うん、それをすごく覚えてるな。あでもファットレコーズのファットマイクにノエフェクスのファットマイクに聞いてもらいたいんだっていう、うん、もうこれは次はそこから出したいって思ったかな、うん、で実際に会ったのは1995年の5月にノエフェクスが2度目の来日をするの。その前の1度目の来日は俺たちお客さんとして見に来たのね。で2度目の来日の時にもうそのラストオブサニーデーの音源を聞いてくれてた後だったから、ハイスタンダードが全公演をサポート前座をやらせてもらってね、その時に初めてちゃんと会って、うん、そんで最終日何本もやって最終日の打ち上げで、お前らサンフランシスコ来るかと、レコード取りに、うん、俺がプロデュースするからって行くっつって、でその3ヶ月後には グローイングアップのレコーディングをファットマイクの元ですることになった、うん、そういったいきさつかな、うん、俺から見たファットマイクのすごい部分、いや実はよくわかんないんだよねあの人本当に、うん、なんかすごい頭がいい、まあ地頭は当然いいんだろうね、でもやってることは大体くだらないし、でも歌詞とか読んでるとくだらないように見せてすごい深いし、うん、すごくこう政治的だったり思想的だったり、うん、あとアメリカの人なんで日本人の俺たちよりもよっぽどこう人種問題とかに敏感だから、そういうことをよくステージでもネタにしてギリギリのとこでやって、まあ炎上もするけどね、うん、そういう人でもうよくわかんない、うん、あとここに質問があるんだけど、当時のアメリカの音楽シーンでハイスターすぐに受け入れられたか、ギャップは感じたか。俺らはね全然なかったんです、すぐ受け入れられたと思う。で当時ねファットレコーズもまだ小さくてファミリー的な感じで、でハイスタンダード初めてこうアジアの日本のバンドとしてファミリーになって、もうそれもウェルカームって感じで地元のシーンも迎えてくれて、うん、でノーエフェクスとファットレコーズ、ファットマイクのおかげでいろんな人と知り合いになれて、いろんなバンドと、うん、みんな、まあ裏では本当に言うと何言われてたか分かんないけど、みんな認めてくれた、うん、すごくオープンマインドなシーンだったなと思う、うん、でケンさんだけが知ってるファットマイクの意外な一面、一面っていうと大げさだけどね、ノーエフェクスにはすごいいろんなとこにツアー連れてってもらったの、アメリカ、ヨーロッパ、ヨーロッパなんて何カ国行ったかな、うん、ツアーバスに乗って気がつくと国境を越えてて、うん、まあ素晴らしい体験をさせてもらったよねおかげで。でそんな中でねすごい印象的なシーンがあって、ツアーのヨーロッパツアーかなの最終日に、素晴らしいヨーロッパツアーだったと思ったの、マイクと2人で楽屋でちょっとなんかしっぽり話した時にね、一番最後にねマイクはね Life is boring って言ったの、人生ってつまんねえよって。まだその頃マイクも30ちょいのはずなのね、なんかね切なかったな、うん。であれから俺もファットマイクもあれから20年生きて、やっぱり人生最高と思う時もあれば、うん、なんか生きるって退屈だよねって普通に思う自分がいて、それってその時の思い出を俺はもしかしたら引きずってんのかな、うん、その時別にいいことばっか言わなくてもいいんだよって思ったのかなとか、うん、ちょっと自分でも今パッと答えは分かんないけど、すごく印象的なシーンだったかな、うん、そう、まあそんな感じなんです。でファットレコーズにはどんなバンドが在籍してるかっていうのをザラッとちょっと言ってみるね、ノーエフェクスはもちろん、ラグワゴン、ノーユースフォアネーム、ストラングアウトで、もちろんハイスタンダードもいるよね、でフェイストゥーフェイス、シックオブイトール、うん、あとミーファーストアンザギミギミズ、これはマイクが始めたカバーバンドなんだけども、すごい売れちゃってて、あとはねランシドのシングルを出したり、あとメジャー行って大成功したライザーゲンストが、最初ファットから出したね、今やスタジアム級のバンドになっちゃったけれども、でライザーゲンストのベースなんてもともと88フィンガーズルイっていうバンドをやってて、そのバンドとはツアーに行ったりとかね、うん、あとエピタフに移籍してしまったけど、カナダのプロパガンディとかデリンジャー4、うん、デリンジャー4も移籍してしまったけど、ミネアポリスのもう頑固パンクバンドね、うん、そういったねなんかやっぱ頑固なバンドが多いな、うん、すごい骨太なレーベルだと僕は思います、うん、まあ、ちょっとねここにこれに関してはいくら語っても語りきれないところがあるから、また時期を見てやりたいけれどもね、うん、よし続いていくぞ、口ギターソロフリースタイルバトル来ました 有名アーティストのギターソロを口で再現してもらうというコーナー、前回は応募総数たったの8通の中から厳正な審査を通過した4作品を紹介してました。で、あまりの応募総数の少なさに今回のお題も前回に引き続きステイゴールド、今回はなんと応募総数が2倍になりました。18通。それでも18なんだね。で、今回厳正なる審査を通過した作品聞いていきましょうね。はい、まず一人目のチャレンジャー、ラジオネームへののりさん。この方ね、この方は前回違う曲を歌ってくれた確信犯の人ね。さあ、じゃあ、受けようじゃないの、受けよう。この人の、あの、前回俺も煽っといたから、次回必ずまた参加してくださいっつって約束を果たしてくれたってことで、俺も受けようじゃないか。よし、バチ来い。違う曲で重ねてこないのか。今回はステイゴールドに来ちゃったよ。しかももうほんとヘみたいな音、ヘみたいな音。何、これどうやって出すのこれ。クソ、裏書かれたな。やられた感がちょっと強い。これなかなか、なかなか、ちょっと一応現状花丸ですよ。へののり強いよ。2人目のチャレンジャー、さ、伊藤健太郎。これ斉藤健太郎でしょ。で、さと伊の間にこう点が入ってんのね。口ギターソロに一石を投じる作品にしたいです。ああ、よし、投じれんのかな。さ、暇だなこいつ。重ねてきたね、音を重ねてきたし、フィードバックとかも入ってんね。ってでも一箇所さ、これあれじゃないの、ちょっと減点じゃないの。
不正
、これは減点だな。独特のムードがあってね、なかなかね面白いと思うんだけど、減点1ですね。お前面白い、こいつ暇だね。笑ってる俺も暇なんだけどね。よし、次の、3人目のチャレンジャー、ハルポックルくん。ケンさんこんにちは。2歳の息子ダンが歌うステイゴールドのギターソロ聞いてください。お、俺はやられちゃうかもよこういうの。よし、来てください。
ねねがりそろおいしょぼり。
あのダン君ありがとうね。ダン君が最初に歌ったのはヒゲダンスのテーマだよ。ずるいなこれ、ずるいなこれ、やられちゃうよ。途中で多分お母さんなんとかかんとかって言ってたね。ずるい。優しいって書いちゃおう。 よし、最後のチャレンジャー
残り3作品あります。
残り3作品、え、今回6作品、6作品、じゃあ6分の4、ラジオネーム特にありませんさんよし聞きましょう。
用本的山东很多红点看的山中航天山很凶中浪航天松中山天把天很阳山真阳山的方山天东空天山土荒的林强生活我很勇敢说
香港映画ですねこれなんかこうハイスタンダードの曲というよりも、うん、サウンドトラックかなよし、続いてのチャレンジャー、ラジオネームサブリミナル北島。じゃあドクドクダドクドクダダダドクドクダドクドクダダダドクドクダドクドクダダダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドクドクダドなんか別の曲のリフかなと思ったんだけど途中からこれなんか道の音聞こえると思ってちょっとそっちに耳奪われちゃったな。うん、道だね。うん、ラストチャレンジは小熊さんか小熊さんか、力いっぱい振り絞って歌い切りました37歳女性37歳女性の力いっぱい振り絞って歌い切りました。よし、よし、行ってみよう。いやこの小熊さん小熊さんなんか嫌なことあったのかないや最後がいいね。しかも俺この曲これの一番のポイントは下手くそってことだと思う最高だな。よし、この中から今回作品の、チャンピオン選ばなきゃいけないのね。これは間違いなく前回よりもレベル上がってるよねやべえな、やばいな、面白い。どれにしよう。ちょっとサブリミナル北島の道、もう道以外あんまし覚えてないもんなで、さ、伊藤健太郎の多重録音ね、すごく独特のムードで良かったんだけども、まあ原点一だよねこの人ね、やっぱり。よし、2つに絞られました。やっぱり前回送ってくれた辺野のりさんか、それか最後の37歳女性小熊さんか。これはもしかしたら一番最後の一声で小熊さんのような気がするけど、どう思う？よし、ちょっとこれ多数決取ろうかな辺野のりさんだと思う人、小熊さんだと思う人、やっぱそうなるよね。小熊さん優勝です辺野のりさんあれだね、残念だね、前回あんなに話題かさだったのに今回は準優勝って、準優勝って一番悔しいよね。
前回も準優勝です。
前回も準優勝。あれ、もしかして一番になれない人なのかな面白いな、うん、今回優勝の小熊さんおめでとうございますよし、で次回はこれが12月放送でしょ、次回は1月放送。やっぱ新年だからちょっと めでたいことやりたいなと思って、なんでステイゴールドはお休みします。でもまたその翌月やるので作品は引き続き募集しています。だからもうガンガン練って、まあ、練ってくれなくてもいいけども、うん、その時の瞬発力でパーン送ってくださいね。じゃあ次回は何やるかというと、エアーハケ水車バトル
急に
エアーハケ水車バトル新春ハケ水車大会やりましょうこれがこけたらどうなんだろうねてなわけで、受付メールアドレスは radio@pizzaofdes.com radio@pizzaofdes.com。 質問とかは何でも受け付けてるんで、まあで、ツイッターのハッシュタグ、ハッシュタグ POD レディオ、ハッシュタグ POD レディオでも大丈夫だけど、まあそのハケ水車でこのハッシュタグ使う人はいないだろうね。うん。さあお送りしてきました横山県のピザオブデスレディオ第3回、いかがだったでしょうか。次回はまた適当に告知しますね。あの僕のツイッターではついに今回なんかはもう告知しなくなっちゃったのでピザオブデスのオフィシャルツイッターをフォローしておくと正確な情報がつかめると思います。よろしくお願いします。またねー。